どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。2019年6月の14日このポッドキャストが配信されている日には、この6月の渋谷落語公演の初日を迎えております。6月の14日から18日、第2金曜日から5日間連続10公演。今月も見どころたっぷり、本当に皆さんお迎えする気満々で、最高の番組組んでおります。そして当日券大量にございます。ぜひね、誰が出るとか、そういうの気にせずに、空いている日の空いている時間どうぞいらしてください。平日は6時から7時までの1時間の公演、そして20時から22時の2時間の公演、土日は2時からと5時からそれぞれ2時間の公演です。なお6月の15日8時からではですね、1時間の鉄板演芸会がございます。今月は立川昌司さん、柳家わさびさん、そして玉川大福さん登場です。そして6月の最終日20時からの公演は創作ネタ卸し会しゃべっちゃいなよ、林家彦一師匠プレゼンツによります、まあ本当ネタ卸しの会ということなんですが、初登場三遊亭青森さん、そして上方桂三四郎さん、立川流からは立川昌司さん、めったに創作なさいませんので、そして真打ちは古今亭小間実証、こういったところもネタ卸しにチャレンジしてくださいます。確実に面白い回になると思いますので、ぜひ皆さん足を運んでください。メール届いております、ありがとうございます。小野不良さんと読みますかね、わかんないですけども、小野不良さんからいただきました。新しいポッドキャストを探していたところ、この渋谷落語にたどり着きました。達夫さんの落語家さんの紹介、そして話し終わりの解説があるので、毎回解説を聞き終えて2回目を続けて聞いています。何度聞いても気づきがあったり面白いので、落語は不思議です。本当に面白い。このポッドキャストがあってよかった、ありがとうございます。3月まで長崎県の離島の五島にいました。秋頃に三遊亭楽光さんが五島に来られ、初めて生で落語を見ました。達夫さんがおっしゃる生と CD は違うが分かりました。声色だけではなく仕草で役のキャラクター付けをしていたのが印象的でした。4月から落語を聞くために大阪に転職、引っ越しました。繁盛亭道楽亭、時間を見つけて落語を見に行っています。先になりますが9月には渋谷落語に行く予定をしています。演目が分かっている場合はその話の予習をした方が楽しめるのでしょうか、というメールいただきました。小野不良さん、ありがとうございます。落語を聞くために大阪に転職、引っ越し、すごいですね。長崎県の五島列島ね、五島素敵なところですよ。私も芸人の後輩がね、五島の出身で、ものすごいいいところだっていうふうに伺ってますが、まあ、確かに落語環境としてはなかなか厳しいところかもしれませんが、すごいですね、大阪に転職。まあ、大阪も本当面白い人いっぱいいますからね。まあ、渋谷落語的には桂春蝶師匠、あるいは桂三四郎さん、笑福亭右近さん、上方落語ですけども、どうしても東京の人に見てもらいたいということで、私がもう20数年前から結構追いかけていた笑福亭副将師匠というね、副将師匠、鶴瓶師匠の兄弟子ですよね。もう最高に面白いです。もうとことんくだらない面白い、副将師匠、ぜひね見に行っていただけたらなと思います。渋谷落語で知りましたなんて言っていただけると本当にね幸いでございますよ。9月渋谷落語お待ちしておりますよ。第2金曜日から5日間でございますからね。そしてですね、ご質問ありました。演目が分かっている場合はその話の予習をした方が楽しめるのかどうかと、まあこれも人によりますけども、できればですね1回目は何も知らずに聞いた方が楽しいのではないかと思います。と言いますのは、この話どう展開するんだろう、どういうパターンなのかな、何がテーマなんだろう、どうして今残っているのか、どう下げるのか、この演者さんはなぜこの話を選んだのか、まあ、いろんなことを考える。これね、 2回目以降となるともう話の筋知っちゃってるんで、ああこの人こうやるのね、はいはい、あへえっていう、あこんな印象違うんだみたいな2回目以降の楽しみ方になってくんですけども、初めて聞く話を初めて聞く話として消化してもらいたい。これは事前に筋とか知っちゃうと全然面白くないんで、あの1回目の楽しみは1回目だけです。長年落語を聞いていくとですね、もう本当に初めて聞く話っていうのがなくなってきますから、この1回目の楽しみがゼロになってくるんですよね。これはちょっとねもったいない。まあそういう意味でも1回目は1回目の楽しみとして取っておいていただけたらなーなんて思うんですけれども、いかがでしょうか。私はそう思っております。メールありがとうございます。皆さんもポッドキャストの感想や落語会の感想ぜひね、メールください。初めての方が2通いただければポッドキャスト配信しようと思っております。なのでね、誰かがメールするだろうなんて思ってる方、今ちょっとでもいい、2、3行でもいいんでメールくださいね。またその他今までメールしたことある人とかね、いやーこれは面白かったなーなんていう人は、ハッシュタグしぶらく、ハッシュタグカタカナでしぶらくでツイートしてください。お待ちしております。本当に皆さんの一言一言が実現につながっていく力強い支えになります。お願いしますね。さあ本日ご紹介いたしますのは神田理恵先生、神田理恵先生講談でございます。落語はねいろんな話をまあ徐々にこう知っていくんですけれども、さっきも言ったように初めての話っていうのはなかなかなかったりするんですけど、講談はまだもう本当宝の山ですよ。ああこんな話あるんだなんていう楽しみが詰まってます。渋谷落語的には神田松之丞さんずっと出ていただいておりますが、いよいよ今年からですね神田理恵先生にもお願いしております。女性でございます。同じ神田勝利先生の弟子でございます。恋に栄えると書きます。魚の恋に栄えると書いて理恵、真打ちでございます。落語芸術協会所属、まあ、この方はね40代ですけれども非常に功績もよく聞き心地がいい、品があってね、けれども女性らしくそれが鼻につかない、これはやっぱりね選ばれた人のみができることです。理恵先生の本当魅力、まあ、今日はですね、そんな理恵先生の講座の中でも、まあ、枕、いろんな工夫がされております。まずはこの枕で、今日は楽しんでいただいて、ぜひ今月鳥を取る公演がございます。6月の16日2時から4時の回、理恵先生鳥でございますんで、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらななんて思うわけでございます。それではまず初登場でございましたこの2019年2月の神田理恵先生、まずはこういう人だということで枕聞いていただければと思います。
皆さんお越しをいただきましてありがとうございます。初めてこちらへ出演させていただくんでね、30分皆さんと仲良く過ごせればなというふうに思っているんでございます。こうお見受けしますとどうでしょうね、女性の方がちょっとだけ多いかなというふうに思いますけれども、あの女性の方はねうんうんって言ってくれると思うんですけど、やっぱり我々仕事とプライベートって分けていかないといけないじゃないですか。あれ講談というのは男性のものでございましてね、今日本全国で68名ほどの講談師がいるんですね。でその中半分が女性ということになっておりますから、まあ日本全国で24、5名の中の私一人ということになるんですがね。で私は師匠が男性でございますから、師匠に入門するときにね約束したんです。師匠に入門をお願いしたときに入れてやる、その代わり講釈っていうのは男のもんなんだ、 除霊講釈師っていうのはいるけれども、俺のもとへ来たからにはお前は男らしい講釈師になっても女を捨てて修行に励め、分かったか？分かりました。日本一単価の切れる女流講談師として、あのにわかにかつ局地的に人気が出てまいりました。あのね、これ別に私普段からこんなでかい声出してるわけじゃないんですよ。お金が発生するからってるわけなんでね。で、あのちょっと男性の方ですね、ちょ申し訳ないんですけど、ちょっと耳塞いでて、ありがとうございます。あの女性の方ですね、もう私が失敗したんで、今日渋谷の皆さんにだけは今日これだけは伝えたいと思ってきたんですよ。あの男性、好きな男性の前ではですね、腹筋を使って喋っちゃダメです。ありがとうございました。やはりあの講座は、我々講談師はね、いろいろ細かいことを教えてもらえないんです。ゆっくりはっきり大きな声で、これしか教えてもらえないんですね。でその中で自分でこう試行錯誤していくんですけれども、でこの大きな声というのが問題でございましてね。で私やっぱ講談師って珍しい仕事なもんですから、普段はですね、社長秘書ということで暮らしてます。講談師という、ね、話をすると、まず講談って何ですか、でどこでやってるんですか、どんなことするんですか、質問攻めなんですね。もう嫌だから、一人の女として見てもらいたいから、秘書っていうことで、もしくは歯科 ACS でもいいんですけど、まあ、それが一番モテるってスパに書いてあったもんですから。ただやっぱり私もいざこの人と生涯共にしたいなと思った人に出会った時は、やはりこれは誠本名、そして自分の仕事なりわいというのを話さなくちゃこれはいけませんから、何年か前ですけどね、素敵な方に会いまして、年頃もいいですしね、次男だったんですよ。なんかコンピューターの仕事してて、で、ね、北の国からが好きだって言うんですよね。北の国から好きな人に悪い人いないんですよ。これはと思って、自分の仕事といろいろ話をしたら、やっぱ興味を持ってくださいまして、で見に行くよ。で私ちょっとあって思ったのが、さっきの女性の方覚えてますね。普段はですから腹筋は使わないんです。そうなんですか、すごい、もっと知りたいですってやってるんです。でその人ともそれでずっとちょっとキャラを設定してたもんですから、この講談聞きに来てくれた時にちょっとびっくりしちゃうかなっていうのはあったんですけれども、まあ、これから2人でいろんな時間を紡いでいくんだろうなと思いますから、彼に2日後にやっぱり運命ってあって代演が入ってまして、新宿の末広亭に、で2日後に出ます、待ってます、行くよ。来てくれましたね。桟敷の方に座っていらして、一応師匠というタイプ感じの服装でスカート履いてますから、で着物でこう出てまいりましたから、出囃子で彼がちょっと見直したんでしょうね。これはと思いましてね、どこの結婚式場にしようかななんて思って、で講座に座りましてですね、ポンと一つ針扇を叩いて、でこの時にあっと思ったやっぱり声ですよね。でお客さん皆さん平等なんだけど、今日だけはもう腹筋使わないで講座やってみようかなと思ったんですけど、やっぱりもう18年間の稽古がありますから、ポンと針扇一つ叩いたら、時は寛永11年パッて見たら彼のけぞって。講談っていうのは切ればよければ全てよしと申しまして、最後はね、最初はこうのれんをくぐるようにお客様の、ご機嫌というかね、様子を伺って、で最後はエビがツッツッツッと下がるように終わるとかっこいいって言われてるんですよ。もう講談のかっこよさを伝えたいっていう思いがもうふつふつと湧き上がってまいりまして、最後いよいよ馬揃いの当日となりますと、パッと見たら彼いなくなってました。 講談中に振られるという大事件がありまして、まだ男性の背中が見られないという後遺症に悩んでおりますけれども、で仕事とそのプライベートの狭間で揺れるこの女心っていうんですかね、これはね、皆さんあると思うんですよ。でその思いの丈をねネタにぶち込んできましたんで、ちゃんとしたやつは文劇さんがやってくれますから今日は残りの25分を私の、ほとばしる情熱で、あとはもう皆さんで処理してくださいお願いをしたいなと思うわけで、
いかがでしょうかね、ぐっとこう聞いちゃいますよね。ああそうなんだと。まあね、もちろん皆さん古典芸能に携わってる方ですけれども、現代人でございますし、まあ理恵先生女性でございます。そうなんですよ、一人の人間ですからね。どこか現代人が古典芸能聞くっていう時は、なんかやってる人はやっぱちょっとみんなと違う生き方してきてんじゃないかとかね、日常からなんかちょっと違う人なんじゃないかと思いがちなんですけど、こうやって身近に感じるエピソードを入れることによって、ぐっとその演者さんであるとか、まあ、講談、まあ、親しみのない講談というジャンルを、あ、自分でも分かるんだ、こういう人が喋ってくれるんだったら分かるかもしれないっていうように、まあ、同じ時代を生きている人としてお話ししてくれる、これを導入として、まあ、講談を読むということですよね。どうでしょうかね、結構魅力的な、ね、女性のようにも思いますけれども、ただ、まあ、こういったね講談師として生きていくとこういう困難にも合うなんていう枕、2019年の4月の枕もちょっと聞いていただこうと思います。どうぞ。
あとこれね、講談というのは、まあ、いろんな七五調のリズムがありますけれども、例えばね今日書くもので短歌を切ったり、まあ、そんなこともするわけなんでございますけれども、普段私ね本当にもう静かに、なるべくこう可愛く見えるように喋ってるんでございますね。でやっぱり人間って二面性があるじゃないですか。で昼間清水の次郎長をたっぷりやったその夜なんですけれども、師匠を送ってで車でね、私のリムジンでダイハツミラココアで送って夜中のね高島平団地、夜中もう12時近かったと思いますね、アスファルトにね痩せた50代のね女性がね横たわってた、自転車とともに、あーと思ってね助けてあげようと思って、ミラココアをちょっと横に止めてで大丈夫ですかって言ったら、その方も血流してましてね、大変なんです、救急車呼びましょうかって言ったら、その人は呼ばないでください、呼ばないで、救急車呼ばないでください、主人呼んでくださいって。じゃあ携帯貸してください、知らない私からの携帯夜中じゃ出ないでしょうから、携帯貸してくださいって言ったら、携帯ないんです、呼んできてください、うち近くなんで住所言いますから呼んできてください。知らない街をですね、私 Google のマップで一回も目的地にたどり着けたことがない、電信柱の住所を頼りにですね探し当てました。ありました、そのうちがハイツの3階建てでね、エレベーターないんですよ、3階で狭い階段をタタタって上がってまいりまして、夜中でございますよ、すいません夜分に申し訳ありません、怪しいものじゃないんです、近くで奥様がなんか転んじゃったみたいで血流してるんです、ご主人呼んでくださいってことなんで、お願いします、もっと大きい声出せますよ、でも普段はねお金発生しませんから待てと暮らせと出てこないんですね。でようやく出てまいりましたのが 上半身裸の捨ててこ一枚のおじさんでね、事情を話したら、いやー仲をしてそれじゃあってんで来ることになって、もうこういう人と一緒に歩きたくないですから、あそこなんです、曲がったところすぐなんです、先に私戻りまして、ね、そしたら倒れている人のところに無印良品の袋を下げた40ぐらいのちょっと小綺麗な女の人がいて、でその人がちょっと見ててくれたんですね、あ今のご主人来ますから、すいませんご主人が DV だって言うんです、来たはいいけど殴られるって言うんです、どうしましょうどうしましょうって来ますけど来ますよ、どうします、見ててください私のこと踏みつけますから見ててくださいから、ね、向こうの方からずーずーずーって便所のスリッパ引きずれてねやってきました、かのおじさんが、そしたらね 倒れている痩せている奥さんの背中に足を踏ん上げて、てめえ何やってやるんだい。信じられます？ DV です。もう私と無印良品で、はでも二人でもうそのご主人に、あの奥さん、あの怪我してらっしゃるんで血出てるから許してあげてください、お願いします。女の武器を使って。ところがね、その刃が今度私に向いてきたんですね。そのおじさんが、黙っててください、部外者は黙っててくださいよ、救急車呼んでください、あなたがおかしくないですか、なんで私が怒らなきゃいけないんだと思って、その時にあの昼間のやっぱり次郎長が残ってますよね。ピーンと切れてしまいまして、今までお願いしますってやってたのが急に、兄さん、それはちょっと筋が違うんじゃありませんか、夜の夜中赤の他人の女のサウルがこうしておめえの奥さんのために時間を割いてるんだい、まずは礼を言うのが筋じゃねえのかい、しゃあのかい、っつったらそのおじさんが、今までこんなだったのがピーン、すいません、夫婦だろ、夫婦は合わせ鏡ってな、結婚もしてないのに。奥さん大事にしてやれ。できんのかい？できます！すいませんでした！それでいい？じゃあなっつって、ミラココアにバーンって乗って、あの無印の人が一番かわいそうですよね。DV の夫婦と急に豹変した怪しい女。で、ただ家が近くだったらしくて、そこに残されるの困ったんでしょうね。私のところでパッと追っかけてきて、あのダイハツミラココは、すいません、ちょっと開けていただいて、すいません、びっくりしました、ごめんなさいね、すいません、じゃあちょっと帰ります、すいません、ちょっと今残されても怖いんで、ちょっとだけあの一緒にいてもらえませんか。わかりました。お乗りなさい、四十ぐらいの無印の女を横に乗せまして、しばらくちょっと夜中の高島平をドライブしてね、で、もう大丈夫だろうって元のところに戻ってきて、娘さん、もう大丈夫ですよ、ありがとうございます、あの私あのおじさんひどいなって思ってたんです、あなたがああいうふうに言ってくれてすっきりしました、せめてお名前を名乗るほどのもんじゃありません、それじゃあブーンって帰る。世直しもして、なので講談いろんな可能性秘めておりますのでね、ぜひこれからも、いろんな講釈師の講釈を聞いていただいてお願いしたいなと思うのでございますよ。見えてるものが全てじゃない、まあ、そんな気がしております。講釈では任侠のお話が結構多いんでございますね。清水の次郎長、まあ、あれは侠客ですけれどもね、で、あの人間の世界に侠客の世界があるならば、動物の世界にだって侠客の世界があっていいじゃないか、そんなところから今日はちょっとお聞きいただこうと思いますけれども、千葉は流山、江戸川のほとりに流山動物園。
はい、聞いていただきました。こちらも、まあ、ちゃんとね昼講座を務めているとちょっとテンションが上がって夜思わずこう単価を切るっていうね、もし、講談師が現代人だったらみたいな感じでね、いやもちろん現代人なんだよっていうことをさりげなく皆さんのにお伝えしてるわけです。でこの日は創作にちょっとチャレンジしていただいたんですよね。素晴らしいですよね。まあ、なのでなんかこう異世界に連れて行ってくれそうな、それでいてちゃんと同じ時代の空気を吸っている人なんだというのが枕で伝わる、この工夫ですよね。でなおかつなんかこう自分の特徴をねちゃんと出して、まあ、なんかね、あなんかいい女性だな、このこういう女性が講談語るっていうのはどういうところに惚れて 講談やってんのかなとか、この話どういうところに主眼を置いてやってんのかななんていうことも想像させられる。このようにね、2月4月と出ていただいてるんですけれども、こう点を線にする力もある。あ、この人どういうこと今日喋ってくれんのかななんていう期待を抱かせるという、やっぱりねこういうところは演者にとって大事なんだろうなと思います。さあ、こんな理恵先生が6月トリを取ります。6月の16日日曜日2時から4時の回でございます。出演は春風亭昇一さん、立川談吉さん、立花屋文蔵師匠ね、ここで爆笑でしょうきっと。そして鳥が神田理恵先生ということでね、講談ぜひ皆さん聞きに来ていただければと思います。その他今月はね、2つ目ですと寸志さん、立川寸志さんや滝川光八さん、玉川大福さんが鳥を取る会もございますし、林家菊麿師匠、令和の爆笑林家菊麿師匠鳥の会もございます。どうぞどうぞ、誰が出るとかそういうことは問わず、まあ、とりあえず時間が合うとき、あるいはお友達と時間が合うときに渋谷落語をぜひいらしていただけると本当に助かります。ぜひ皆さん、まあ、あの渋谷落語の会場ユーロスペース、いらしていただければと思います。まあ、いろんな情報は渋谷落語公式ツイッターで発信しておりますので、会場までの行き方でありますとか、どんなメンバーが出るのかとか、見どころは何かとか、チェックしていただければと思います。渋谷落語の感想もお待ちしておりますよ。もう一通いただいたんでメールいたしましょう。玉川大福さんのポッドキャストを笑わせてもらいましたということで、辰夫さんこんばんは、あやと申します。あやさんありがとうございます。浪曲初めて聞きました。すっごく笑いました。黒豆茶という響きの可愛さたるや。私も似たような経験があり、6時間ほどホットケーキを弱火で焼き続けて、せんべい餅のようになってしまった、瓦せんべいのようになってしまいました。食べました。帰宅してから気がつき戦慄しました。すごい恐ろしい、6時間火をかけっぱなし。6月15日の回行けるといいなということでいただきました。そうですね、大福さんは6月の15日土曜日の2時から4時の回、これも豪華なメンバー、立川白野師匠、柳家古仙師匠、春風亭少々さん、玉川大福さんです。まあ少々さん大福さんはですね、あとは小井八さん吉祥さんと4人で創造しいというね、あの創作のユニットやってますけれども、7月4週にわたって東京 MX で番組化するということで、まあ本当に来てますね。まだまだ来てますよ、これ落語演芸もうこれからグッときますから、まあ、渋谷落語もその助けの もう一つになれればなと思っております。ぜひ皆さんで新しい世代の演者さん応援していただけたらなと思っております。ちなみに大福さんはそのまま15日渋谷落語来ていただけると、夜20時からの1時間の公演で30分の講座務めてくださいます。どうぞどうぞお楽しみに。というわけで渋谷落語、ぜひね皆さん渋楽 @gmail.com までメールください。その他感想はツイッターではハッシュタグ渋楽、ぜひ感想お待ちしております。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。